皆さんおはようございます。私たちの毎週の主日礼拝では、この教会では伝統的に三要文と呼ばれる三つの大切な文章を共に朗読します。まず主の祈り、そして使徒信条十回、これら3つを三要文と呼びます。この礼拝の時に一緒に朗読する唱える聖書には、新約聖書のマタイの福音書6章で主イエスが弟子たちに教えてくださった主の祈り、弟子たちのための祈りが最も多く用いられています。また聖餐式が持たれる月の最初の主日礼拝や、または、洗礼式、展開式等が持たれる主日礼拝では、使徒信条を用いてそれぞれの信仰告白を表します。それらに比べると、旧約聖書の出エジプト記20章または申命記の5章に記されている10回はあまり多く用いられていません。正直に申し上げて、イエス・キリストを信じ受け入れている信徒の方々にとっても、またまだイエス・キリストを救い主として受け入れていない、信じていない未信徒の方に対しても、この教会がですね、立法主義的な教会であるというような印象、イメージを持つことがないように、そういった配慮から10回をあまりこの主日礼拝の中で強調しすぎないようにしています。この教会の特徴の一つに、自由な教会である、 KCC は自由な教会であるという特徴があります。神から期待されているキリスト者の道徳的規範である、何々をしなさい、または何々をしてはならないという10回をあまり頻繁に多く用いると、窮屈さや不自由さを覚え、時には道徳的不従順を責められるような気がして、礼拝に来づらくなることがないように心配してですね、10回を毎週とか頻繁に用いないようにしています。また時として10回を通して両親の呵責に、両親の呵責に苛まされることがあるので、牧師自身も避けているのかもしれません。私がこれを使うのはどうかなと思う時が時々あるということですね。けれども、主の祈りと10回は聖書の言葉そのものなので、使徒信条以上に頻繁に主日礼拝で用いられるべきかもしれません。今週11日の水曜日から秋から春に向けての、聖書クラスを再開します。この秋から来年の春にかけて、今年で500周年記念を迎える宗教改革以来、プロテスタントの教会で伝統的に用いられてきた2つの信仰問答から、聖書を学んでいきます。ドイツ生まれのハイデルベルグの信仰問答と、イギリス生まれのウェストミンスターの小教理問答から、厳選された52項目にわたる信仰問答を通して、キリスト教の大切な教理を聖書から学んでいきたいと思っています。これら2つの信仰問答の中にも結構な割合を占めて、10回について、その信仰問答がなされています。神の言葉である聖書が私たちキリスト者の規範であることをよく理解することによって、神の民として 正しく生きることができるように変えられていきます。またそれはまたこういうふうに生きなさい、こういうふうに神の民としてキリストのしもべとして生きなさいと神から期待されている生き方を学ぶことにもあります。水曜日は競合というでしょうか、競争相手がいますけれども、都合のつく方はぜひ出て一緒に聖書から学んでいきたいと思います。今朝は出エジプト記の20章より、旧約聖書の時代にあっても新約聖書の時代にあっても、そして現代の私たちの時代にあっても、なぜ十戒を守ることが神から期待されているのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。また主よ、どうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし感謝して、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書出エジプト記20章を開いてください。20章1節から17節までを見てまいります。ウェストミンスターの小教理問答に十戒に関する質問とそれに対しての答えの一つがあります。問いの42番をご紹介します。信仰問答の最初の42番の質問は、十戒の要約は何ですか。そしてそれに対する答えは、十戒の要約は心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして私たちの神である主を愛することと、隣人を自分自身のように愛することです。今日の福音書の朗読箇所ですね、マタイの福音書22章が朗読されましたけれども、この箇所がこの信仰問答の答えとして引用されています。主イエスが教えてくださった最も偉大な戒めは、主である神を第一にすること、そして第二に隣人である隣人を自分のように愛すること、神を第一に愛し、そして隣人を自分のように愛することが要約されています。ウェストミンスターの小距離問答が教えているように、十戒の要約であり、これを具体的に守りを行うためには十戒をよく知り正しく理解する必要があります。これだけ守っていればいいって言いますけども、どうしてどうやったら神を第一にして神を愛することができるんですか。どうしたら、どのようにしたら隣人を自分のように愛することができるか、それを具体的に知るためには十戒を理解しなくてはなりません。十戒はキリストとして神の国の民として福音にしっかりと軸足を置いて、しっかりと根ざして、そして霊的に成長できるように私たちを助けてくれるものです。神との正しい関係を守るために、神がどのような方であり、またどのようなことを私たちに期待されているかをよく理解する必要があります。神のことをよく理解せずに、相手が私たちに何を期待しているかもわからなければ、 どうして正しい関係を神と持つことができるんでしょうか。また隣人と持つことができるんでしょうか。神は十回の序文でご自分について次のように述べられています。20章の2節、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。出エジプト記の19章までですね、文脈を遡って4節5節に戻れば、エジプトで苦役に苦しみ、神に助けを叫び求めたイスラエルのために、神が答えてくださり、そしてその愛をもってイスラエルの民を救い出してくださったことがよくわかります。19章の4節5節を意味します。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。モーセを通してイスラエルのために神の十の言葉が語られたのは、神がイスラエルの民を愛しておられ、イスラエルの民が神との契約を忠実に守り行うことを通して神の選ばれた民となり、そして神の宝となることを期待していたからです。神との契約について考えるときに、そこには契約を交わす当事者の対等な関係はなく、天と地を創造され、私たちに命を与えてくださる創造主なる神との始終関係、もっと具体的に言い表すならば、偉大なる王である神と偉大なる王に仕える家来というんでしょうか、偉大なる王に仕える民との主従関係、上下関係を認識しなくてはなりません。神は私たちをそれぞれの罪から救い出してくださった方であり、私たちが神との正しい関係を神の家来として忠実に守ることができるように、最初の3つの戒めが与えられています。偉大なる王とのこの契約関係において、偉大なる神を第一に愛することが命じられています。20章の3節4節7節読みします。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。7節、あなたはあなたの神主の皆をみなりに唱えてはならない。一方的に私たち人間を愛してくださり、私たちを罪の束縛から解放し、死の滅びから救い出してくださる神は、私たちがいつも神を第一とすることを期待されておられる方です。創造主なる神以外の異教信仰、偶像礼拝、彫像と主の皆を乱用することが最初の戒めで禁じられています。唯一まことなる創造主なる神、偉大な王である神だけを信じ仕えること、礼拝することが全てのキリスト者に期待されています。他の神々を排除することはキリスト者を一見窮屈に見せます。他の宗教や異教の神々に対して寛容ではないと思わせます。けれども神との契約関係を正しく認識していれば、具体的に神を第一とするふさわしい生き方がどのようなことであるか明白です。この契約関係にあって、他の神々を主なる神と同じ関係に置くことは決してできない、排他的または独占的な契約にあることを私たちは思い起こさなくてはなりません。 今日法律の専門家が大礼拝にいるんで契約について語るのにちょっと緊張しますけど対等な関係ではないということです。売買契約によって売ったり買えたりする A、B または交通で対等な関係で契約を結ぶことができる。神と人間の関係は対等ではないということです。上下関係がある。偉大なる王とその民が結ぶ関係であるということです。一つの本をご紹介したいと思います。十戒について若い方というか40代でしょうけど KGK の総主事である大島重典さんが指示している自由への指針、今を生きるキリスト者の倫理と十戒について分かりやすく若い大学生に向けて社会人に向けて記されている本です。お勧めします。その中で大島重典さんこのように愛の応答ということで記しています。そしてこの愛の十戒を理解したときに第1回のあなたには私の他に他の神々があってはならないという言葉が全く違って聞こえてくることもこととなるでしょう。この第一戒めは時に冷たく厳しい一神教の神を語っているとされ、他宗教の神を認めない器が狭い神だと理解される原因となります。しかしここは大切です。しかしもし私の妻が私に対して私が他の男性と関係を持ってもいいでしょう、あなたは器が狭いのねと言われたらどうしますか。そうか、怒るのはやっぱり寛容じゃないかと反省したりはしません。むしろじゃあ他の誰とでも体の関係を自由に持ったら別に何でもいいよ、僕は構わないよと私が言うのであればそれは愛の放棄です。第一の戒めの行動原理が愛なのであれば他の神々への心移りがあってはならないのは当然のことです。十戒が持っている場所はそもそも結婚式の制約の瞬間だからです。神を第一に愛し仕えること礼拝することが具体的に最初の3つの戒めに期待されています。神の恵みによりエジプトから救い出されたイスラエルの民がその恵みを与えてくださった宗主、これも法律の専門家じゃないと分かんない使わない言葉かもしれませんけど宗主、そして偉大な王である神以外に神々を神とし自分のために偶像を作ることはありえないということです。キリスト者の男女の結婚の制約にそれぞれのパートナーへの忠誠が期待されています。同じように神との正しい契約において契約関係において主なる神を第一とすることがはっきりと命じられています。続く20章の8節から11節で神を正しく礼拝すること、主日礼拝を優先することが記されています。私たちキリスト者は日曜日に捧げる主日礼拝を優先すべきである。洗礼を受けるときにも制約していただきますし展開するときにも、制約していただきます。第4の戒めでは安息日を主の日として特別に性別する、清い日として分けること、性別することが期待されています。ハイデルベルグの信仰問答の103を見ていっています。今日ちょっとデモンストレーションですけどこういうことを水曜日のクラスでこれから学んでいきます。第4回で神は何を望んでおられますかという質問に対して答えは2つあります。神が望んでおられることは第一に福音の務めと教育活動が維持されて私がとりわけ安息の日には神の教会に熱心に集い神の言葉を学び聖餐に預かり公に主に呼びかけ 貧しい者に対してキリスト教的な施しをするということ、そして第二に、生涯のすべての日において私が自分の邪悪な行いを休み、私のうちで聖霊を通して主に働いていただき、こうして永遠の安息をこの生涯において始めるようになるということです。このように答えが記されています。3番目に、偉大なる戒めに要約されて、2番目の戒め、隣人との正しい関係について12節、20章の12節から17節に記されています。シエスが旧約聖書のレビ記の19章18節を引用して命じられた最も偉大な戒め、第二の戒めは、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという命令でした。この第二の戒めを、偉大なる戒めの第二の戒めを具体的に守るためには、10回の第5回から6回目の戒めを覚えることが大切です。出エジプト記の20章の12節から17節をもう一度、命令だけですね、お読みします。あなたの父と母を敬え、あなたの神に宿は与えられようとしておられる地で、あなたの祝いが長くなるためである。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、あなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。この隣人に対する10回の5回から10回までですけれども、最初の命令は、あなたの父と母を敬えということです。肯定的に言ってます。否定的ではありません。あなたの父と母を敬え、すべて否定的な命令で書かれている。それ以外は否定的な命令で書かれているんですけども、これだけは肯定的です。なぜ父と母を敬うことが一番最初に来るんでしょうか。人がこの世に生まれてくるときに、誰もが必要として最初に持つ人間関係は何の関係でしょうか。親子関係です。十戒は神がモーセを通してイスラエルの成人男性女性に向けて最初に語られました。子供たちに向かって神がモーセを通して、あなたの父と母を敬いなさい。今日子供たち、もう中学生になる人たちは子供たちと呼んじゃいけないから、高校生もいる。トワちゃん、子供たち。トワちゃんやオリビアがいますけども、トワちゃんやオリビアに向かって、あなたのお母さん、あなたのお父さん、あなたの両親を敬いなさい。そう最初に神様は言われたわけじゃない。成人男性、女性に向かって、あなたの父と母を敬いなさい、最初に命じられました。そしてこの第五の戒めに続く否定形の命令、殺人、姦淫、窃盗、偽証、貪欲の禁止を定めた条文は、どれもこの最初の第五の戒めに関係しています。そのことを理解すれば、この第五の戒めから第一の戒めの順列線でしょうか、順番に納得ができます。私たちが道徳的な過ち、刑法に関わる罪を犯して警察に取り締まりを受けて、検事から告訴されて弁護士が守ってくれると思いますけど、誰が一番悲しみますか。私たちが道徳的な罪を犯したときに、また法に反することをして刑務所に入れられてしまったり、刑を受けたら誰が一番悲しみますか。一番挙げ悲しむのは私たちの両親、私たちに命を与えてくださった父と母です。私の両親はもう父親10年前、母親7年前に召されましたから、この世にはいません。でもこの第五の戒めは私にとって今も有効です。 私が私の父と母を敬うこと、どういう生き方をすればいいのか。父と母はもういませんから、好きなことをしてもいい、何をやっても両親を悲しませることはないから、好き勝手に、そういうことにはなりませんよね。この地上における肉親である父と母が存在していなくても、父と母を敬い悲しませない生き方はまだ続いています。これちょっとつまり言い過ぎかもしれませんけど、森本家の恥にならないように生きなくてはならない。もっと牧師として正しいこと言うならば、牧師としてキリスト者としてふさわしい生き方をしなくてはならない。第6から第10の戒めは、すべて隣人の命や尊厳、所有物を傷害する、傷つけることです。今朝のパウロの書簡ローマ人の手紙13章の10節は何て言ってたでしょうか。愛は隣人に害を与えない。害を与える、人を傷つける、人物を盗む、これらすべては私たちがこの地上において私たちの霊的な父親である神を第一に悲しませることから、私たちは遠ざらかなくてはなりません。避けなくてはなりません。そのために10回が隣人に対する教えが第5から第10にあるということです。神の目的は私たちが平穏で安心して暮らし、私たちの弱いが長くなるためにも父と母を敬い、それに続く戒めを守り行うとが期待されています。最後にまとめていきます。モーセによる10回は、神から選ばれ救い出された民として、イスラエルの民が神との正しい関係を優先し、その隣人と正しい関係を構築していくための具体的な命令として与えられたものです。10回は恵み深く憐み深い神との契約関係にあることを私たちに思い込ませます。まず私たちは神と契約関係にあることを心に留めなくてはなりません。そしてその契約関係というのは対等な契約関係ではないという。神が偉大な王であり、私たち人間はその家来、臣下、神に仕え礼拝を捧げる者としての関係にあることを第一に確認しなくてはなりません。十回は私たちに神への忠誠を期待しています。と同時に、神ご自身が私たちを祝福してくださっていることを表しています。旧約聖書における神とのこの、創始進化の関係についてですね、エデンの物語、旧約聖書に記されている物語の著者であるウィートン大学のリクター教授はこのように記しています。対等条約では一人の王は複数のパートナーと協定を結ぶことができました。商売でもそうですね。対等関係やるとき、そして排他的でなければ A 社、B 社、C 社と取引ができる。聖書ではこの種の忠誠に対して、あ、ごめんなさい、対等条約では一人の王は複数のパートナーと協定を結ぶことができました。一方、宗主神下の条約では一人の神下は、一人の家来は、一人の宗主王様としか関係を結びませんでした。聖書ではこの種の忠誠に対してヘブル語のヘセドという言葉を使います。この言葉は旧約聖書にたびたび出てきます。この言葉には愛、信愛、慈悲、忠実とさまざまな意味があります。しかしこの言葉の最善の訳は単に契約における忠実さです。これは血縁関係に由来する種類の忠実さです。言い換えると長子が自分の父親に負う忠実さです。もし臣下である別の宗主と契約を結ぶなら、 家族のメタフォーは考えられないことですが、この神家は宗主に対して大きな裏切り行為、背信行為をしたことになり、償いをしなくてはなりません。このように記されています。旧約聖書にたくさん用いられているこの素晴らしい言葉、ヘセドという言葉の多様な意味が表しているように、宗主である神が神家である私たちに、私たちキリスト者に契約における忠実さを求めておられます。一方で偉大なる王である神ご自身は私たちに対していつでも忠実です。決して裏切ることも見捨てることもない、決して契約を違えず、決して私たちを見捨てない契約における忠実さを守ってくださることです。そのことを心に留めて十戒を一つ一つ唱えていただければと思います。そしてぜひ水曜日のクラスに出て一つ一つの深い意味を学んでいただければと思います。今週もキリスト者として神の民の一員としてふさわしく歩むことができるように共に祈っていきたいと思います。お祈りいたします。私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからである。恵み深く憐み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の出エジプト記20章の御言葉をありがとうございます。あなたは私たちがこの地上にあって、あなたから与えられた命を無駄にすることがないように、正しく使うことができるように使命を持ってそれぞれの人生を歩むことができるように十戒を与えてくださいました。主よ、どうぞあなたを私たちの偉大なる王として、王の王として、主の主として、あなたを崇め褒めたたえ、あなたに仕えていくことができるように助け導いてください。またあなたが命じておられるように、私たちの隣人を自分自身を愛するように、愛することができるように具体的に十戒から学び、それらの戒めを心に留めていくことができるように助け導いてください。また私たち誰として十戒を完全に守ることはできませんけども、あなたの聖霊が助けてくださることを覚え感謝いたします。どうぞ日々聖霊の助けにより頼み、あなたの御言葉に忠実に生きることができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。